たくたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今回も最初はおはがきから紹介してまいりますよ。枚方市からラジオネームまねきうさぎさんです。ドクトルかっちゃん先生、みゆきさん、番組聞かせていただいています。亜鉛を取るようにと言われていましたが、家族の中に食事療法をしていて、亜鉛カリウムを取りすぎるといけないそうで、食事にも気を使います。私は健康なので、サプリで取るのと食品で取るのとどちらが良いでしょうか、ね、ご家族の分はそれね、減らすように作ってらっしゃるので取りにくいんでしょうね、自分の分はね。はい、で続きまして、枚方市からは小ごもり清太郎さんです。ちょっと気になることがあるんですが、昨年夏終わり頃より左耳がジージーと耳鳴りが始まりました。初めは分からずセミが鳴いているのかと思いましたが、9月終わりになっても夜になっても音が止まらないのでした。音はそんなに大きくないのです。連続性はなく、ある時間には止まっていて断続的です。対処法は何かありますか？食べ物にもよるのでしょうか、ということでいただきました。最後にね、川柳を書いてくださってるんですよ。耳ジージー、それより嬉しい孫ジージー。
いいですね。
上手ですね、うまい。はい、他にも大阪市城東区からは西平みどりさん、阿倍野区から吉岡ひろみさん、神戸市から山塚美智子さん、京都府木津川市から田中きみ子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まあ、家族の方ね、カリウムも取りすぎると良くないっていうか、まあ、ひょっとしたら、まあ、腎臓の病気なんかもしれないけど、
うん、
でカリウムね、取りすぎてもね、汗出したら結構抜けるんですよ、
はい、
だから例えば透析されてる方なんかでもね、カリウムが上がると、
うん、
血圧上がっちゃうんですけどね、
はい、
で適度に汗出してる人ってね、カリウムそんなに高くならないの、
その汗は例えばサウナとかでもいいんですか？
いいです、いいです、はい、もちろんね。
あ、そうなんですね、
はい、うん、はい、それであとね、亜鉛なんですけどね、基本的にね、まあ、サプリで亜鉛のサプリあるんだけど、やっぱりね、ミネラルってバランスが大事なんですよね、
はい、
だからやっぱりね、食品で取るべきものなんです。
そうですね、一つだけ突出してたくさん取っても、ね、あんまり良くないかもしれないですね、
まあ、おすすめはやっぱり海藻物語、
はい、
まあ、植物の粉末で作ってるからバランスは食品ですし、うん、
はい、
あと、まあ、富士山の大沢溶岩のね、
うん、
飲料水を、
はい、
まあ、これなんかもね、せせらぎのお水と同じだから、
うんうん、
まあ、おすすめですよね。
お水に溶け出すんですよね、はい、うん、
でね、あと、まあ、ジージーさんね、まあ、耳鳴り、これまあ、ね、原因っていうところでみんな老化現象って言われるんですよね、
そう言われるともうね、どうしようもなくなっちゃいますもんね、うん、
それでね、断続的な症状はね、治る可能性あるわけですよね、
うん、あ、そうなんですか、
うん、特にいい時と悪い時あるんだから、
はい、
ね、
あ、その
いい時 と悪い時の違いを埋めれば良くなるわけよね。
ほー、
うん、でね、まあ、様々な症状の多くは基本的に血液の汚れ、
うんうん、
血液の循環不良、
はい、
あと体内酸素不足なんですよね、
うん、
でね、まあ、耳の病気とかね、あと、まあ、目の病気、
はい、
味覚障害、あと不眠症、まあ、精神的にこう不安定になる方ね、まあ、うつとか、うん、あと、まあ、パーキンソンとかね、
うん、
要するに首から上の症状ってね、もともとね、低血圧傾向の人に多いんですよ、
はい、
で、まあ、要するに低血圧、血液量が少なくて毛細血管が少ないんですよね、
うんうん、
でそれとね、老化現象は血管と血液の減少で血液循環が一層悪化するわけですよ、
うん、
だから要するに若い頃低血圧じゃなくても年いけばね、ね、低血圧と同じような血液の状態になっていくってことなんですよね、
うん、
だから20代の血管の長さは約10万キロメートル、
はい、
60代になると6万キロメートル、ジジさんの年齢だったら5万キロメートルからもしれませんよね。
ああ、そんなに減ってるのかもしれないですね。
血管がね、半分減っちゃうんだから、うん、で原因は、ね、要するに、小腸の、まあ、吸収力の低下による血液の減少なんですよね、
はい、
特にね、その赤血球を作るのにもう絶対的に必要な鉄分と、
うん、
あと亜鉛も不可欠なんですよね、
うんうん、
でもね、鉄分も亜鉛も十二指腸でしか吸収しないんですよ。
どちらも十二指腸だけ、はい、
だから要するに十二指腸の老化に伴ってミネラル吸収ができなくなって血液量も減少してあと体内酸素不足になるわけですね、
うんうん、
あとね、首の筋肉中のね酸素も不足するから、
はい、
首が凝ってねで首から上脳の血行なんかも悪化するんですね。
はあ、でこの連鎖ですね。
そう、この悪循環が老化現象の一番の原因なんですよ。で改善方法はまあ大体ねこう4つのポイントがあるんですけど、
はい、
1つはやっぱり肩甲骨をね、うん、動かすストレッチ、まあ、肩を大きく後ろ向きにゆっくりね、はい、胸を張ってまあくるくる回すと肩甲骨浮き上がって、まあ、血流良くなるし、
はい、
あと首ねまあ、指を組んで、まあ、4本の指を組んで親指を開くから、
う
ん、これを首の後ろに持っていって、
はい、
空いてる親指で両側から始圧、
はい、首全体を、
うん、頭蓋骨の際まで、
うんうん、
まあ、これ本当ね、まあ、耳鳴りとか難聴ある人はおすすめなんですね、
うんうん、
それとあとは、まあ腸を汚さないやっぱり食用腸、これはまあいつも話してる
内容 ね、
うん、あとまあそれとプラスアルファとしては、うん、やっぱりね乳酸菌生産物質の摂取で、
はい、
特に小腸の吸収力とか特にね十二指腸のねミネラル吸収を促進させること、
うん、はい、ここ元気にしないとダメですからね、
は
い、
で4番目は、うん、やっぱり植物ミネラル食品の摂取だから不足を補う、はい、
うんうん、
でまあミネラルは血液ホルモン体内酵素さまざまなね体内の必要な物質の原料になるわけですから、
うん、
それとね高脂血症とかね糖尿病も血液循環不良の原因でやっぱり症状が悪化しやすくなるんですよね、
うん、
でやっぱり耳鳴りになる人ね年とともにコレステロール中性脂肪が上がる人もいるんですよ、
うんうん、
でこれはねと、まあ、要するに年齢とともに腸内フローラが老化するから、
はい、
高脂血症になる人も多いんですね。
そうなんですね、うん、
だからやっぱり腸内フローラの改善ってこれすごく大事なんですよね。
そうですね。
でねコレステロールの高い人はね、まあ、HDL 善玉コレステロールを増やすことも大事なんですね、
うん、こういうバランスが大事なんですよね、うん、
で腸内フローラの改善と同時にごまを食べること毎日
ごま、
はい、
はい、
それからとしらすの、まあ、釜揚げとか小魚ね、
うんうんうん、
あとナッツ類を毎日ね食べると HDL が、まあ、善玉が少ない人は善玉増えるんですよ。と遺伝性で少ない人今で僕見た人でね一番少ない人25しかない人いたけど
そんな少ない人いたんですか。
いるいる。これねもう遺伝性でだから善玉が多い人はね、動脈硬化進みにくい長命の家系なんですよ。で極端に少ない家系の人ってのはみんな短命なんですよ。
はあ、もうこれは遺伝的なものなんですね、うん、そのあたり、うん、
だけど
ただ、まあ、腸内
フローラとあと食事で、うん、
はい、
ね、まあ、例えば30しかない人40ぐらいまでは増加します。
はい、
であとね善玉コレステロールもね多ければいいかっていうとね、うん、90以上は、まあ、要注意なんですよね。
あら、多ければいいってもんじゃない、
うん、だから善玉コレステロールが90以上で総コレステロールがかなり高い人結構いるんですね、これね善玉コレステロールっていうのは、
うん、
コレステロールを運ぶトラックなんですよね。
運ぶトラック役をしている
トラック、うんうん、要するに、ね、善玉コレステロールが、ね、うん、コレステロールを積んで走るわけですよ、
うんうんうん、
だけど荷台が壊れてたら、はい、積んで走れないわけね。
はい、
それで数が増える人がいるんですよ。でこれやっぱりね腸内フローラの老化に伴ってなるんですよね。
は
だからそうですね、小腸の機能が良くなれば結構改善します。で今年ね5月のね博多で講演会の時にね、総コレステロールがまあ220ちょっとあったんですね、
はい、
でまあやや高いぐらいで、まあ、善玉がね94、
94、
うん、で55歳で低血圧で、うん、まあ、体調不良の女性がいたんですよ、
うん、
でとりあえずねそのこれ善玉にちょっと、ね、問題あるかもしれないからと、
うん、
いうことでアドバイスして、で1ヶ月ね乳酸菌生産物質飲んだらね、
総
コレステロールがね180まで下がって、
お
善玉も75に下がってるんですけどね。
ちゃんともう基準値内
に、
うん、
いやだから要するに善玉も、うん、まあ、いい善玉が増えたから総コレステロールが、まあ、LDL を運んで、
うんうん、
まあ、総コレステロールもね、
うんうん、
まあ、40以上下がってるわけですよね、
はい、
ですごく体調いいってねこの前連絡ありましたけどね。でね一般的にこう脂質代謝、
はい
ね、これ LDL 悪玉コレステロールのことしか言わない先生が多いんですけど、
あ確かに多いですね。
で大事なのはねやっぱり総コレステロール、
うん、
善玉コレステロール、
はい、
中性脂肪のバランス、う
ん、あこの3つをちゃんと注目しないとダメなんですね。
それでね検査結果見たらね書いてない場合あるんだけど、
うん、
これね3つ分かれば残りの1つは計算で出てくるんですよ、
はい、
でまあ総コレステロールは、
はい、
まあ、イコールね、
うんうん、
善玉 HDL プラス、
うん、
まあ、悪玉 LDL プラス、
はい、
中性脂肪を5で割った数字、
中性脂肪を5で割った数字、
この3つを足した総コレステロールなんですよね、
うん、それで計算できるんですか。
そう、だから善玉の HDL がわからない人は、うん、総コレステロールから LDL を引いて、うん、中性脂肪を5で割った数字を引いたらちゃんと出るんですよね、
うん、
でいずれにしても多少の問題は腸内フローラと食用上、
はい、
あとまあ中性脂肪なんかはね結構運動なんかでもね改善できますからね、
うんうん、はあ、そうなんですね、はい、いや結構この計算式は知らない方が多いんじゃないでしょうかね、うん、
知らない人多いですね、
うんうんうん、へえ、ちょっと家で計算してみよう、う
ん、ねえ、だから、うん、ね、まあ、善玉が少なくて総コレステロール高い人なんかは、うん、ね、まあ、善玉を増やす、
はい、
で中性脂肪がやっぱり異常に上がると総コレステロールも増えますから、
うん、
でそういう人は中性脂肪を 下げるために、
はい、
食用上で、うん、甘いもの控えて酸っぱいものしっかり食べること、あと体温を上げること、
うん、
で中性脂肪結構下がりますよね。
はい、
はい、
うん、ね、でもまあそういういろんな食用上のこととかいろいろもっと聞きたいわとおっしゃる方が多いと思うんですよ、はい、できたらかっちゃんに直接聞きたいなと。
そうですね、あの、まあ、はい、まあ、今月ねその近鉄百貨店はもう初めて公演する場所なんですけどね、
はい、
で、まあ、これから間に合う場所2カ所ありますからね、
はい、はい、はい、関西で2カ所で行われます。まずは7月20日木曜日午後1時半から3時半まで、場所は京都市中京区三条通りのプレマルシェオーガニクス黒門ヤード2階になります。お問い合わせは050-5846-6680 050-5846-6680 です。そしてもう一箇所はですね、上本町にあります近鉄百貨店上本町店10階の近鉄文化サロン6番目の教室、教室6になります。7月28日金曜日午後1時半から3時半まで、県樹の都上本町店、電話06-6775-1522 6775-1522 までお問い合わせください。
まあ、あのね、講演会ね、リスナーさんよく来ていただけますんでね、今回もお待ち申し上げております。
ではここでお待ちかね、番組から7月のプレゼントのお知らせです。夏の健康管理には乳酸菌生産物質、16種類の乳酸菌酵母菌を超高密度発酵させて生産物質を抽出した乳酸菌生産物質ビオネ A スティックを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん7月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん笑顔で元気、お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美幸がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。